詩編51編。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシェバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来たとき、神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。
どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。
まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。
私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。
ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を見ごもりました。
ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。
ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。
私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう。
御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。
神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。
私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。
あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。
私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。
神よ、私の救いの神よ、地の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。
主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。
たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。
神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。
どうか御恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時オスの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。
それでは、三浦正の牧師から聖書のメッセージを取り継いでいただきます。題は砕かれた心を捧げる礼拝、罪人のための救い4回目ということです。詩編の、今お読みしたうちの詩編の51編の14節から19節までになります。
報告、キリストの体の報告でもさせていただきましたけれども、今週火曜日に、いよいよ皆さんにもお祈りいただきました、ゴスペルナイトネクストですね、ラブソナとのフォローアップ集会ですけれども、中野ゼロホールで持たれることになっております。 っと準備してですね、まあ、あんまり、まあ、お仕事で来れない方もいらっしゃると思うので、あんまりアピールしても悪いような気もしてたんですけれども、でも準備をしていて、これは本当にもう一人でも多くの方が来ていただかないともったいないような集会だなと思ってですね、もうぜひ来ていただきたいと思いますし、先ほどもお話ししましたように、ライブ配信で見れるようになりましたので、もしどうしても来られない方はゴスペルナイトネクストの配信をですね見ていただければと思います。実は7月のダブスとなったの前日にあったそのゴスペルナイトという集会はですね、非常に好評でですね、その後いろんなこの SNS やらいろんなもので流れたらば、こんな集会だったら本当に来たかったって多くの方が言ってくださってですね、もし関わるならもうぜひ奉仕したいなんていう、そんなミュージシャンも次々に来るような感じで、そんな集会でですね、今回なんてでしょう、このちょっと前半はいろいろもうダンスやら和太鼓やらいろんなこの文化伝道が用いられるんですけれども、一つのこの光、イザヤ書の御言葉のもとにですね、光というテーマのもとにこのずっとプロデュースされていてですね、そのストーリーを考えてくださったのがもうハリウッドでスパイダーマンを制作しているような、そんな方がもうぜひ関わりたいと言ってクリスチャンの方で お父さんハイビエンのスタッフもとやってた方なんですけれども、そんな方が関わってくださってたりですね、本当に、ね、一流のアーティストが来てくださいますので、もうそこに見てそばにいるだけでも皆さんきっと元気になると思いますので、その上にお祈り教会のジェイ先生はですね、チェジューさんを導いた方で、韓国のこの芸能人を次々に導いてらっしゃる方なんですね。で、信頼者向けのこのメッセージをいつもしてらっしゃるので非常に分かりやすい。で、ね、アメリカで育った方なのでメッセージは英語でしてくださって、通訳付きでしてくださることになっています。本当にこう皆さんが参加してですね、力をいただいて、またそれが、首都圏の諸教会の力になればと思って、ここまで準備してまいりましたので、ぜひ来られない方もお祈りいただきたいと思いますし、ライブ配信で見れるようでしたらぜひ見ていただいて、心を合わせていただければと思います。それでは、今年の、御言葉をもとにですね、1月は、礼拝でメッセージをさせていただいておりますけれども、今月最後になりますので、もう一度今年の、テーマをちょっと見直したいと思いますけれども、週報の左ページ、1年間ずっとこれが毎週載っておりますので、断るごとに確認していただければと思います。罪人のための救いですね、今年の御言葉は第一テモテ1章15節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。目標として1番目、罪を認めてキリストを求めよう。罪人のための救いですから、罪を認めるところにこのキリストの恵みが満ち溢れます。私たちは得てして自分の罪を認めるよりは人の罪を見て、責める方が得意ですかもしれませんけれども、でもそこには、恵みはありません。罪を認める者たち、そこにキリストの恵みが、増し加えられます。罪を認めてキリストを求めましょう。で、2番目、キリストに罪許された者として交わろう。教会の交わりはもうみんな、あなたも私もただイエス様の恵みで罪許されたものだよねと、本当にこのそういう交わりですので、立派ぶる必要はありません。本当に弱いさの中にあるならば弱いまんま、どうしようもない中にあるならばどうしようもないまんま、でもイエス様の許しがあるね、イエス様は共にいてくださるね、そのことを共に、確認しながら罪人の交わりをしてまいりましょう。そして3番目、罪人を救ってくださるキリストを伝えよう。私たちはよくこういうことをするとクリスチャンとして証にならないとかっていう、そういう表現を使ったりもしますけれども、確かにそういうことはあるんですが、でも私たちが立派だから救われたわけでは決してありませんので、私たちのこの立派さとかですね、何か いいところだけを伝えたところで、まあ、それだけだったら全部私たち人間の栄光になってしまいます。そうではなくて、こんな罪人だけども神様は救ってくださるんですだよ、神様の憐れみってこんなに大きいんだよ、それほどにキリストの愛はすごいんだよと、このキリストをですね、こんな罪人を救ってくださるキリストを、伝えよう、そのことを求めていきたいと思います。それでは、3回に分けて詩編の51編を、読ませていただいておりますけれども、今日はその最後となります。また今年のテーマもひとまず礼拝でお話しさせていただくのは最後になります。来週からまたルカの福音書に戻りますけれども、まあ、でも1年間ですね、ここを土台として絶えず思い起こしながら、礼拝を持っていきたいと思います。51編、今日は14節からになりますけれども、少し復習させていただきます。この51編は表題にもありますように、まあ、ダビデ王が、自分の罪を指摘されてですね、そしてその罪にうめき苦しみ、まあ、その後ですね、そのうめき苦しんでいる様子も書かれつつですね、その後のに歌われた歌と言われています。ダビデ王が自分の部下であるウリアの妻バテシバと不倫関係になり、バテシバがダビデの子をみごもる、妊娠するという、まあ、そのような出来事がありました。しかも、バテシバが、子供をみごもったと分かると、ダビデは夫のウリアを、わざとこの戦争の最前線に送り出して、戦死するように仕向けます。神様は預言者ナタンをダビデのもとに使わして、まあ、このダビデがしたことがどれほど残虐で卑劣なことであるか、まあ、そのことを指摘いたします。そこでダビデは初めてこの神の御前に自分がどんなにひどいことをしたのか、どんなに罪あるものであるか、その罪を認めて告白しました。まあ、それが第2サムエル記の11章から12章に国名に記されています。この詩編51編ではダビデがその自分の罪に苦しんでいたその時の祈り、そしてその祈りの中で深く知ったこの神様の真理、あるいは信仰の奥義をですね、がここに記されています。ですからここは単なるこのダビデの悔い改めの祈りだけではないんですね。私たちが神様の前にこの罪を示されて本当にもがき苦しみ祈る中で、実は神様その中で私たちに本当にこの神様の深い真理というもの、神様のこの奥義というものをですね、少しずつ明らかにしていってくださいます。まさにこの詩編の51編が、そのことを表している詩だと思います。ダビデは自分の犯した具体的なこの罪の咎め、うめき苦しむ中で、自分がそういう罪を犯したから罪人になったわけではなくて、もう神様の御前に立った時にはもう自分という存在そのものがもう作り主である清い神様から外れきっている、本当にもうこの存在が罪あるものであるという、そのことに気づきます。まあ、これは大切な真理ですね。それは51編の4節書かれています。そしてそれはもう自分が生まれる前から、もう最初の人アダムの時から、アダムが神に従わない道を選択したその時から代々引き継いでいる、そういうものであるということも、悟ります。これは5節ですね。その神様の前に本当に外れ切った汚れた自分の存在を神様も丸ごと清くしてください、洗ってくださいと、そのように切に祈っている、 まあ、最初はそのバテシバとの会員の問題であったり、ウリアを最前、戦いの最前線に送ったことであったり、まあ、そういう具体的な咎めであったかもしれませんけれども、それを祈っていく中でだんだんですね、もう本当にこの存在丸ごと私を清めてください、洗ってくださいという、まあ、そういう祈りになっていくんですね。7節で、私を洗ってください、そうすれば私は雪よりも白くなりましょう、白くなりますと、実際はなっていますけれども、まあ、先週神様はもうこの地にたくさんの雪を降らせてくださってですね、私たちにまさにこの御言葉の実物教育をしてくださいました。この汚れ果てた罪なる存在を神様は雪より白くしてくださるんですね。雪のように白くじゃないんですよ、雪よりももっと白くしてくださる。すべての汚いもの、汚れた泥とかですね、そういうものを覆い尽くすあの雪のように、いやそれよりも白く清くしてくださる、洗い流してくださる。そのために神様はこの完全に罪を清めてくださる神の子イエス・キリストを使わせてくださいました。皆さん、最初は雪かきでも大変だったと思いますけれども、雪かきをしていればですね、また下から次々下汚い泥とか汚れたものが出てきます。同じように私たちの内側からはですね、罪のこの残骸が、古い肉がどんどんどんどん出てきます。でも私たちがその罪の汚れを認めてキリストの十字架を見上げていくならば、また雪よりも白くしてくださる。もう存在そのものが神様から外れ切ってしまっている。こういうことをしたから、ああいうことをしたからではなくて、もう元々が罪あるものとして存在している私たちです。ですから私を丸ごと清めてくださいというこのダビデの切なる祈りに応えてですね、神様は私たちの罪を洗い流してくださる、完全に洗い流してくださるキリストを使わせてくださいました。イエス・キリストが私たちのすべての罪汚れを負って十字架で死んでくださった。そこで、聖書の一つのキーワードとなっています罪の贖いが成し遂げられたんですね。贖いという言葉は難しい言葉ですけれども、もともとは、奴隷制度があったときに、奴隷をお金を払って買い取ることを贖いと言いました。ある主人がこの奴隷をうちで買いますと言ってですね、多額のお金を払って買い取った。その時にその奴隷は誰々さんに贖われたというふうに言われました。旧約の時代には人が罪を犯すたびに動物がその罪の代わりの生贄として捧げられました。でもキリストはそれをですね、もうたった一度十字架に、その十字架で捧げられて、すべての人の罪の代わりに、すべての人の罪を負って十字架でこの贖いの子羊として捧げられました。ですからこのキリストを信じる者は完全にその罪から贖われます。ダビデは罪にもがき苦しむ中で、清い心を神様あなたが作ってください、私の中からは何の良きものも出てこないから、神様あなたが私のこの汚れた心を丸ごと清くしてください、作ってくださいと、切に求めました。それは51編の10節ですね。そして救いの喜びを求めます。喜んで神に仕える霊で私を支えてください、神に救われるその喜びをもう一度私に返してください、
それがなければもうイスラエルの王としての働きを続けることはできません。救いの喜びを返してください。喜んで使える霊で私を支えてくださいと節に十二節祈りました。その救いの喜びと神の御霊の支えによって、また今度はまだ罪の中でもがき苦しんでいる人たちに神の救いの道を教えます、伝えます、証ししますと、13節で告白しています。さて、今日はその続きになります。14節ですね。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。ここで血の罪という言葉が出てきます。ダビデの中にはですね、このバテシェバの夫ウリアを戦いの戦争の最前線にわざと送って戦死するようにしたこと、これを、直接的には血の罪と言ってるんだと思います。別にダビデは直接このウリアを殺したわけではありません。手を下したわけではありません。でも明らかに間接的にですね、殺してるんですね。ですから神の目から見れば殺人罪です。この血の罪から私を救い出してください。なおダビデの中には本当にこのなんてひどいことをしたんだろうというその思いがあるわけですね。神の前に立たなければいくらでも言い訳できたと思います。いやいや、私は別にウリアに何もしてないよ、戦争で死んだんだからしょうがないじゃないかっていくらでも言えたと思います。しかし神の御前では全ての人の全ての心がもう明らかになっています。ですから神様の前では一切言い訳はできません。この血の罪ということに関してですね、例えば旧約聖書のレビ記の19章16節では、人をこう中傷して回ったりすることもですね、血の罪という表現なされてますね。レビ記の19章16節ちょっと読みましょう。レビ記の19章の16節で、人々の間を歩き回って人を中傷してはならない。あなたの隣人の血を流そうとしてはならない。私は主である。当時実際に第三者の人の悪口を言うことで、中傷することでその人の身に命の危険が及ぶということも実際にあったようです。血を流そうとしてはならない、まさにですね、ダビデだけじゃない、そういう意味では血の罪というのをですね、みんな犯している存在かもしれません。ですからダビデがこの詩編の51編で血の罪から私を救い出してくださいっていうのは、これは人事じゃないんですね。ダビデは確かにひどいことやったよなじゃなくて、これはみんな私たちに返ってくること、私たちもどっかで血の罪を犯しているかもしれない。直接的には手を下しなくてもですよ、間接的にはそうやって人を中傷したり第三者を悪く言ったりしてですね、この血の罪を犯しているかもしれません。ですからみんな本当にこの血の罪から救い出されなければ、あがなわれなければならない存在なんですね。ダビデの場合は特にそのウリアのことが頭にあったと思います。なんてひどいことをしてしまったんだ、ここから救ってください。でもそうすれば14節、私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。あなたの義っていうと正しさっていう意味ですけども、
まあ、ここの元々のこのヘブル語の言語の意味としてはですね、神の正しさっていうよりは罪を許してくださるその救いの恵みをこの義という言葉で表現しているそうです。ですから、まあ、あなたの義、あなたの恵みと言いかけてもいいかもしれないですね。こんな罪を許してくださるこの神の救いの恵みを私の舌は高らかに歌うでしょう。この血の罪から救い出してくださるならばっていう祈りですね。まあ、そこからダビデはこの賛美ということに、及んでまいります。15節、主よ私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。あなたに罪を許された、神様に罪を許された時に初めて神への賛美が湧き上がってきます、生まれてきます。心からの神への賛美、それはこの神に罪を許されたという許しを体験した者たちがの内から湧き上がってくるものです。まあ、最近はいろんな趣味とかですね、いろんなこの文化サークルなんかでも、こう賛美歌を歌う会とかですね、あるいはまあゴスペルなどが、クリスチャンでない方たちの間でも、割と歌われています。まあ、それをきっかけにこの歌詞は一体どういう意味なんだろうと思ってですね、自分たちがいつも歌ってる歌の意味を知りたいと思って、まあ、教会に来られたり、聖書を読んでいく中で本当にこの個人的な罪の許しを体験する人たちが、まあ、次々に起きています。まあ、順番はどっちでもいいと思うんですね。でも本当のこの心からの賛美、喜びの神への賛美はやはりキリストを通して神に罪なしと言われ宣言された、罪の許しを体験した者たちだけが心から歌えるものです。それが賛美です。16節17節を読みします。たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神をあなたはそれを蔑まれません。まあ、ダビデは今罪に悩み果ててですね、とことん自分の中にもう神様が喜ばれるような清さ正しさなんていうものはもう微塵もない、本当にあるのはもう真っ黒な罪だけだという、まあ、そんな境地に立たされました。でもその中で、あ、神様が受け入れてくださる心、神を礼拝するときに捧げる心は、あ、これだ、砕かれた霊だ、砕かれた魂だっていうこの一つの神の奥義を悟るわけですね。この17節でですね、砕かれたっていう言葉が2回出てきます。これ英語ではブロークンですね、ブロークンハート、打たれた心、打ち砕かれた、まあ、言語でもこの打ち砕かれた打ち砕かれた打ち砕かれたという言葉は2回使われています。打たれた、打ち砕かれた霊、打ち砕かれて悔い改めた心、それが神への生贄なんだと、17節ですね。それが、言語の言葉の意味です。清い神様のこの臨在に触れるとき、私たちはなんて自分は罪深いんだろう、また偉大な神様の前に出るときなんて自分はちっぽけな弱い存在なんだろうということを知らされます。また同時に生きる上でいろんな苦しみや悲しみ痛みというものを私たちは人生の中で何度も経験いたします。 でもそういう痛み悲しみ苦しみを通して弱くされます。それこそ打ち砕かれるんですね。神様の臨在に触れるときにまず打ち砕かれ、そして生きていく上でのさまざまな苦しみ試練を通してまた打ち砕かれます。でもそれで打ち砕かれっぱなしだったらもうどうしようもないんですけれども、その打ち砕かれた貧しい心でまた神に向かうことを神様は喜んでくださるんですね。ルカの18章13節に出てくる主税人の姿、ルカの18章で立派なパリサイ人ともう罪に悩む主税人とのこの2人の祈りが比較されていますけれども、神様はこの主税人を正しいと義と認めてくださったんですよというイエス様がおっしゃっているところですね。ルカの18章13節、主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともせず自分の胸をたたえていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと自分の胸をたたえていった、この主税人の祈りを神は義と正しいと認めてくださいました。ダビデは自分の罪にうめき、もう骨骨が疲れ果てるような中で、でもそこで自分に向かっていかなかったんですね。その打ち砕かれた心のままで、打ちひしがれた心のままで神に向かっていきました。神の憐れみをなお求めていきました。その心を神様は最も喜んでくださるというんです。それが神様が喜ばれる何よりもの生贄だ、捧げ物だ。ダビデは自分の罪に飢え苦しむ祈りの中でですね、この奥義を悟ったんですね。そこに至るまでは、ああもうダメだダメだ、自分はとんでもないことをしてしまったとですね、もう頭を抱えていたかもしれません。でもその中で、でもその状態で神様に祈り、清めてください、助けてくださいと切に祈っていく中で、ああ神様、この心を喜んでくださってるんだという真理を発見するんですね。ダメじゃない、むしろこの打ち砕かれた心で神様を礼拝していくんだ。私たちはどうしても神様の前に行くときに自分もなんとなく立派な状態にしなければと思ってしまいやすいですね。どうでしょうか、皆さん礼拝に来るときにですね、ちょっと今日はこんな体のことじゃなくてですね、なんか霊的なあるいは精神的な部分でですね、もう本当こんな状態では私は神様の前に行けない、今日は礼拝には行けないな、そんな思いになったことがないでしょうか。家で家族と喧嘩したりとかですね、仕事や学校で何か嫌なことがあったりしてですね、あるいはもう誰かと大喧嘩したりとかですね、いろんなことがあったりしてですね、ああもうこんな状態じゃとても今日は礼拝できないとかですね。でもそれは間違ってるんですね。聖書的な考え方ではないんです。そのままで礼拝に行くんですね。自分が立派になったら神の前に行くんじゃない、また立派に立て上げてこの本当の素の自分以上のものを神様に見せて喜ばれようとするんじゃなくて、むしろああどうしようもないな、本当にもう自分ってどうしようもないなっていう中でですね、もうぐちゃぐちゃに砕かれた状態で、悔い崩れた状態で神様を礼拝する。神様それを喜んでくださるんですね。だからこの神様への生贄、捧げる生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心なんです。ブロークンブロークンなんです。打たれっぱなしでいいんです。粉々に砕かれた状態でそのまんまで神様を礼拝していく。 これ、その砕かれたもですね、砕かれたままで自分に向かっていくか、砕かれた状態で神を礼拝していくかで、ね、全然違ってきます。神が喜ばれるのは私たちが打ち砕かれていく方向ですね。悔い崩れていく方向、自分の罪を認めて、もうイエス様の十字架にしか許しがない、でもここには許しがあると感謝していく方向、どん底からキリストを見上げていく方向。神様の御前にはもういよいよひざまずくしかない、神様の憐れみだけを求めていく、その方向です。なんかそんなの惨めでやだなって思うでしょうか。これは決して惨めじゃないんですね。繰り返しますけど、ここで自分に向かっていったらもう惨めで惨めで仕方がありません。でもその砕かれた状態でなお神に向かっていくなら、神の憐れみを求めて神を礼拝していくならば、こんなものがやはり許されてるんだ、救われて神のことされてるんだという、むしろ喜びと感謝があふれてきます。ですから砕かれることは惨めになることじゃないんですね。そのままで神を礼拝するならば、そこに喜びと平安があります。あのルカの15章に出てくる放蕩息子が、もしももうあそこまで落ちぶれてですね、放蕩三昧して落ちぶれて、もう豚の餌でも食べて腹を満たしたいというほどまでですね、状態になって、でもそれで父の元に帰ろうとしないでじっとしてたらば、ずっと惨めなままでした。でも彼はもう惨めな姿のまんまで、ボロボロのまんまで、そうだ父の家に帰ろうと帰っていったんですね。父なる神様のもとに帰っていった時に、そこに喜びと、ああこんな安心がこの父のもとにあったんだという、その安心平安を取り戻しました。そう考えますと、私たちが日々経験すること、身の回りに起きてくるあらゆることは、もう全部私が砕かれるためです。この打ち砕かれた、ここで心でブロークンハートで神を求め、神を礼拝するため。でもそこに喜びと平安があるんですね。あ、その時にちょっと待って、もうちょっと立派になってから行きますっていうのを神様一番嫌がるんです。その打ち砕かれたまんまで、その砕かれた心のまんまで私のもとに来てほしい、私を礼拝してほしい、それが神が喜ばれる生贄だ。この砕かれる場所がなければ、私たちはすぐに傲慢になってしまいます。どっかで神様求めずに、ああ自分の力でやっていけるぞと錯覚してしまいます。まあ、そういう意味では神様がいろんなことを通して私たちを砕いてくださるというのは、最終的には恵みなんですね。砕かれないまま行っちゃったらば、もうどんななってるかわからない。砕かれた心で、打ち砕かれた心のまんまで、ブロークンされたまんまで、自分にではなく神様の方に向かっていく、いよいよ神を礼拝する方向に行く。だから惨めだなと思う時に、その心で神を礼拝するのを神様喜んでくださいます。もう立派になったら、調子が良くなったら、神様礼拝しますはやめましょう。神様それを一番嫌がります。18節お読みします。まあこの神様の奥義を知った後ですね、ダビデは続けます。18節、どうかご恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。 神のご恩寵、罪のどん底から神に祈る中で、ダビデは、まあ、この今まで出てきたようなですね、神の奥義、神の真理を悟り、ここに来てこの神様のご恩寵という、ご恩寵恵みの力というものを強く意識いたします。もう本当にこの今王としてのですね、働きをしているダビデ、もう神のご恩寵しかない、神の恵みによってこのエルサレムの城壁となってください、取り囲んでください、私の王としての力知恵なんていうのは本当にわずかなものしかない、いやもう神様、本当にあなたのご恩寵が恵みがなければもうひとたまりもない、すぐに滅んでしまうエルサレムだ、でも神様、あなたのご恩寵がこのエルサレムの城壁となって守ってください、今まではどっかで自分の力で、自分の自我で自分を取り囲み、また国を守ってきたけれども、これからは神様、あなたご自身が、あなたのご恩寵が私を取り囲み、またこの国を守ってくださいという、そういう祈りになってきております。そして19節、その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時推しの子牛があなたの祭壇に捧げられましょう。まあ、今私たちが捧げるこの全焼の生贄、捧げ物、それはこの私という存在、いや私の体ですね。今日招きの言葉でも読んでいただきました、ローマ書12章1節、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として神に捧げなさい。あなた方の体を生贄として、供え物として捧げなさいと、新約の時代に生きる私たちは、動物を捧げるんじゃない、この私という存在を、私の体を神に捧げる、私の体を生贄として神に捧げて礼拝するんですね。旧約聖書では牛や羊が捧げられました、礼拝のたびに。しかしキリストがこの犠牲の子羊として捧げられた、十字架で捧げられてくださった後はもう、私たちはこの体、この存在をがもう丸ごと神に贖われたわけですから、この体を、この存在をこれからは神に捧げます。ですからいつも神様、私はあなたのものです、そう告白して生きるんですね。それは日曜日の礼拝だけじゃないんです、1週間、24時間、まあ、ずっとその告白し続けてたら他のことできませんけれども、その心の意識としてはですね、私は主よあなたのものです、そのように主のものとして生きていく、普段はそれぞれの自分の仕事をし、学業につき家事育児などをしながらも、でもいざという時には神の国の一員として、神のために何でもしますよ、あなたのものですからという、そういう生き方ですね、優先順位をはっきりとした生き方、神のものとして生きる、神にこの体を捧げなものとして生きる、まあ、それがクリスチャンですね。ローマ書の12章1節は別に伝道者や牧師にパウロが言っているわけではありません、すべてのクリスチャンに向けて言われていることですから、そういう意味ではクリスチャンというのはみんな献身者ですね。ただ形だけ洗礼を受けたのがクリスチャンではない、クリスチャンはみんなこの自分の体を 神に捧げて生きる献身者、それがクリスチャンです。さて、この預言者ナタンに自分の罪を指摘されて、ダビデは、もう神様の前に自分の罪をとことん認めました。そしてその犯した罪以前にもう自分の心そのものが神の前見舞いに立つならば本当に汚れ果てている、存在そのものがもう罪で真っ黒である、もう自分自身が自分の手にもう負えない、そういう存在であるということを知ります。だから神様、あなたがあなたの豊かな憐れみで私の罪を拭い去ってください、洗い去ってください、清めてくださいと切に祈り求めました。神ご自身が私に清い心を作ってください、このダビデの切なる祈りに応え、神はやがてイエス・キリストを使わせてくださいます。キリストが私の存在丸ごとの罪の生贄として十字架で捧げられました。キリストがまず十字架で打ち砕かれてくださったんですね。とことんブロークンされた、まずキリストが十字架で打ちのめされ打ち砕かれてくださいました。このキリストとともに私も十字架で死にました、打ち砕かれました。そしてキリストが死からよみがえられたように、私たちももう古い自分に死んで死んで死にきって、キリストの復活の命で今度は新しい命で今生かされています。この救いが完成するのは今ではありません。キリストが再び来られる再臨の後になります。ですから今なお私たちはこの古い罪の残骸に肉の存在に埋めきつつ、でもそれを見るたびにキリストの十字架を見上げて許されていることを感謝しつつ、やがて完全にあがなわれるその日をなお待ち望みつつ今を生きています。今日も主よ、私はあなたのものですと主に捧げられたものとして生きていきましょう。砕かれた心、打ち砕かれた心、ブロークンハートのまんまで神様の豊かな憐れみを求め、神を続けて礼拝していきたいと思います。ぜひ神の御前にですね、この砕かれた心で向かっていくんだ。今週も、いろんなことで私たちはもうブロークンさせられることいっぱいあるかもしれません。がっかりしたりわーっと思うこといっぱいあるかもしれませんけど、そこでダメだじゃないんですね。そこで惨めだで終わるんじゃなくて、そこから神を見上げ神を礼拝していきましょう。そのことを神様は喜んでくださいます。お祈りをいたします。神への生贄は砕かれた礼、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。天の父様、あなたの皆を褒めたたえます。ダビデが自分の罪を指摘され、本当にこの地の罪から私を救ってくださいと、清めてください、洗ってくださいと切に祈る中で、もう本当にこの部分的な罪ではない存在丸ごとがもう神に作り変えていただかなければどうしようもない存在なんだということに気づきました。でも祈り続ける中で、本当にその惨めなどうしようもないなと思う、そのボロボロのままで神を礼拝していく、そのままで神を崇めていく、その心を神様は喜んでくださるという奥義に達したことを、そしてそれを私たちに伝えてくださっていることを感謝いたします。 私たちはどうしても神様の御前に立つときに何か立派な自分でないとダメなような、調子が悪かったり、失敗した時にはなんか神様を礼拝することもしがたいようなそんな思いになってしまいますけれども、でも神様は反対で、そのまんまで私を礼拝しなさいと、その砕かれた心こそ私は求めているんだと言ってくださってありがとうございます。これからも主よ、私たちはこのまんまであなたを礼拝してまいります。主よ、どうぞこの私たちの砕かれた、心をあなたが受け入れてください。それを生贄として捧げていくことができますように。そして、この存在そのものをもうあなたはキリストの十字架を通して贖ってくださいましたから、神様どうぞこの、体を、この存在をいつもあなたに、あなたのものですと、告白しながら今週も歩んでいくことができますようにお導きください。主よ、どうぞこの礼拝の時だけじゃない、本当にこの1週間あらゆる場面でこの御言葉を学ばせてくださいますように、受け取らせてくださいますようによろしくお願いいたします。主イエスの御名によってお祈りをいたします。アメン。